こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、
ね、もう金が上がってるっていうのはどこ行っても言うよね。
ああ、金ね、
ね、うん、上がってるっていうのは、でも いくらで買ったのかっていうところがあるからさいやいや、それ当たり前なんだけどさ、でもものすごい上がりがしてるじゃん、うん、
はいはいはい、
去年買ったってね、倍近くなってるとか、そんなレベルでしょ、
なんか金のネックレスをね、買おうとしたら税理士さんに危ないからやめなさいって止められたって話をね、ちょっとこの間エピソードで聞きましたけど。
誰から？
いや、周りから
なんで？
いや、金、税理士に、金のネックレス買いたいんだけどって相談したらしいんですよ。なぜか知りませんけど。それ危ないからやめた方がいいですってアドバイスを。
それ俺バルセロナのホテルで言われた。バルセロナ人はゴールド好きだから、金のゴールドのチェーンは危ないから取られるからっつって。
ああ、それそれ、同じ文脈。
世界中の人
気づいて。世界各国で同じことが行われてるんですね。
それ税理士が言う。いや、むしろさ、資産持って逃げれるよって言わないんだ。
いや、身の方。
なんで襲われる前提なの、その。
確かに。弱そうだったじゃないですか。
あ、確かにね、もう、怖いもん、だんだんね。
いや、そうですよ。
いろんな外国人が、あれ、あ、でもあんな入れてきたらさ、平和ボケが治っちゃうから、平和に支配しようとしてた人たちは困んじゃないかと思うんだけど、ま
あ、
そういう話していくとよくわかんない、あれ
です
よ。
いや、でも、その事実はあるでしょうね。
ねえ、だってもっと冒頭にさせといた方がさ、うん、搾取しやすいじゃん。
ふわーっとね、気づいたらじゃなくてね、あんだけ危険な匂いするとみんなが目覚め出しちゃいますよ、ね。
だってさ、そうなの、うん、目覚めさせるためにやってんのかなみたいな、実は。裏の裏みたいな。
なるほど、
ね。なんかあるよね。黒ひげが仲間なんじゃないかみたいなさ。
やっぱちょっとワンピースベースわかんないですけど。
いやいや、だから、
大丈夫だよ。解説しなくて大丈夫です。
いやいや、じゃなくて、円が下がってるじゃないっていうか、通貨が下がってるよねっていう話だと思うんだよな。
はいはいはい。
そう、法定通貨がね。だから、なんか、物、買った方が得だったみたいな話じゃない？
うん。
まあ、どの目線で見るかだけどさ、その、維持が難しいか、減価するって意味では、そうじゃないかもしれない。
資産保有能力はどこが一番高いのかっていう、
ね。そう。だってゲレンデ1000万上がってんだよ。おかしくね、1年、2年で。
本当ですよね。
だから円安
も。またゲレンデの話。
いやいや、年に2回上がってんだ。だけど、
確かに。そう
だけど、多分今が一番安いんだよね。
うん。これから考えると、ね。
金だってそうじゃん。だって、もう1万5000円ぐらいだから、そんな高くて、買っときゃよかったって言ったけども、今2万3000とかでしょ。だから、いや、このね、結構危機的な状況だと思ってて、財務戦略を根本的から考え直すわけないかもしれないよね。だって減価していくんだもん、現金が。
確かにね。
でしょ？その、物が上がっていくってこと
はさ。どういう切り口ですか？その、何で資産を持つのかということの。
何で資産、だ要はキャッシュ持ってれば安全だって言ってたけど、
うん、
でもキャッシュが物価が上がって、当たり前だけどさ、経済が基本的に、物が上がっていくと現金の価値下がっていくじゃん。
そうですね。
だからさ、むずいよね。
相対性です
ね。むずいよねって俺が言っちゃいけないけど、なんか、ただただ、その、借りてキャッシュ積み上げとけばいいよねっていうのは、だんだん、まあ返すのも日本円で返すから、価値は減ってないけど、
うん、
むしろなんか物に変えてた方が良かったねっていう、この時買っとけばよかったのにみたいなのは、めちゃくちゃこの数年はあったし、まあこれからもあんだろうなみたいな。
さあ、ということでですね、もうこれがですね、今日の質問に直結するような前振りをしてくださったような質問が来ておりまして。
してないでしょ、なんでこれネタっぽくするのやめて。
続くんですよ、これが。いや、まさに今回の質問がそこの話につながりそうでして、ちょっと MA 絡みの相談にはなるんですけども、はい、早速、場が温まりましたので。
いや、なんかスーッと持ってったね。
行きたいなというふうに思っておりますよ。
これだけで終わりそうだった。
いきますね。
はい。
私が担当している顧問先に、業務用厨房機器の販売とメンテナンスをしている45歳の社長がいます。
ああ、就職何世代ね。
はい。あ、そうですね。
うん。
社員はわずか6名ですが、社長自身が営業設計施工保守の仕組みをすべて作り込み、年商は8億、利益率も高く、借り入れもゼロです。
すごいじゃん。
いわゆる小さくて強い会社の典型のような存在です。ただ、その社長は極端に人を信用しないタイプで、部下に仕事を任せることができません。これまでに何人か育てようとした社員もいましたが、自分でやった方が早い。人はどうせ辞めると言って、距離を置いてしまいます。 過去に信頼していた共同創業者にも裏切られた経験があるそうで、それ以来誰かに経営を委ねることも恐れているようです。ここ数年は業績も絶好調で、仲介会社を通じて M&A の話も持ち上がっています。ざっくりとした企業評価は7から8億というふうに聞いています。
はいはいはい。
ただ社長本人は45歳とまだ若く、売却後の人生設計が全く見えておりません。もう疲れた、早めに打って引退したいと言いながらも、過去最高益の実績が出ており、ここに来て売ることに躊躇している様子です。まるでアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態に見えます。税理士としてこの社長に伴走してきましたが、数字の話も将来の話もどこか空回りしているように感じております。大久保先生ならどう対応されるでしょうか。
繋がってないじゃん。
いやいや、だって会社をね、こう、うん、売っていくかもしれないですけど、ここで今回売却益で出たキャッシュがですよ、
う
ん、
あ、そういうことね、
今後どうなるかなんて全然わかんない未来じゃないですか。
そういうことね。
そうそうそう、
なるほど。ああ、その先の先を言ったね。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
ええ。
はい。でもこれ前回の社長より、なんか幸せそうじゃないね。
そう、
だって前の社長はもう、使って、
還元して、楽しくて。
いや、みたいな感じじゃん。うん、MA、そうだね。ちょっと待って。
情報整理するとどこから入りますかね。
いや、でもなんかめちゃくちゃ能力が高くて。だから故に人を信用しないってことでしょ。
ああ、そうね。
まあ、そうだ
ね。自分より高い、能力高い人いないって思えちゃいますよね。
ああ、で、部下に任そうだよね。もう俺がやった方が早いと思うよね。
うんうんうん。
もう手伝わんでいいから気に、邪魔せんでって言った人いるもんね。うん、
あれ
聞いたよね。
この話ってもしかして、また
え何か、
またご本人ですか。
俺じゃない、俺じゃない。
じゃなくて。
はい。俺じゃないです。あなたもよく知る人です。
なんか最近、そっちですか。誰か分かっちゃいましたね。
はい、そう、邪魔せんでっていう。そう、やめるよね、それ言われたので、ね。手伝わんでいいから邪魔せんでって言われた。いやいや、だからそういう、まあでも、そうだね。
うん、
うん。で、別にでもそれでいいと思ってるでしょ。これも同じ話になるけど、それに問題があると思ってるかどうかで。また全然違うけど、
ご本人としてはどこを問題だと思ってるんですかね。
疲れたんでしょ。まあ、バカバカだなっていうことだね、うん、多分ね、
うん。
俺だけ頑張って利益出るけど、こいつらポンコツやしなっていうね。そういう感じだよね。
なんか前回から続き憑依しがちですね。
いや、だってやっぱ顧客の立場に立たないといけないでしょ。
うん、まあ、それはでも、
ね、もう一度対話してないけど、多分なんか。でももう、でも、そうね。でもこれが悪くもないんだよね、また。
悪い
とか。いや、その、俺儲かってていけてるわ、ともう一方で思ってる。
ああ。
だから、まあ、飲みに行っちゃうね、これはね。
また、キャバクラですか。
いや、クラブだね。高級クラブ。
それは何どこの境目で
判断したんですか。いやいや、一人で行くしかないか、この人。
ああ、友達
に、ね。社員連れて行くなら、キャバクラとか、もう、ちょっとわちゃって感じだけど、もう、高級クラブに一人でこう行って、社員の愚痴を言いながら、でもお金儲かってますよっていう。うん、
なるほどね。なるほどねっていう
か、ね、
でも、多分そうでしょう、ね。
でもちょっとわかんない。そういう感じじゃない。だから悪くないのよ。売りたいなとか言いながらも、
うん、
儲かってる自分も好きだし。
うん。
うん、で、
まあ、この状態がね、手間なくなっちゃったら、うん、それこそ自分なくなりそうですもんね。
そうなのよ。だから経営者は孤独だとか言ってんだよ。
うん。
孤独ですねって言ってあげて、このままやらせればいいよ。うん、
第一案。
第一案、まあ、その寄り添った、その、俺もまた、いや、冷たいわけじゃなくて、でもそれで、まあ、でも見えてないのにお金を得たってさ、そう、確かにね、減ってっちゃうしね。
うん、
お金どうするんですかって俺聞くのよ、MA でさ、取ってさ。
あ、その売却後ね。
そう、なんか、でも意外にね、金額だっていう。だゲームやってんだよね。
あ、
すごい分かりやすいね、資本主義っていうゲームやってるから、高い金で売れた方が偉いと思ってて、まあそういう価値観なんだろうけど、うん、いいも悪いもなくてさ。はいはいはい、だけど、なんか、あ、そうなんだなって逆にすごい勉強になる。
あ、
こう、地域がとか、社員がとか言ってたけど。なんか高い本読んだな、みたいな。
最後は最後はね。
あ、金額で決めんだ、みたいな。まあ1億ぐらいって使わないっすよって言うわけですよ。ほら、ダイビスゼロ派だから、俺は。使い切って死ねと思ってるから。
あ、うん、ゼロ派ね、うん。
ゼロなんで、
うん。
使い切って死ねばいいから。
うん、
そうそう、そうそう相続税の不安もないでしょ。
はいはいはい。
みんな持ってるから不安なんだからさ。うん、なきゃ不安なんかないのよ。 明日の生活は不安かもしれないけど、それはちゃんとさ、
それは大事なところです、
ね、まあ確かに、シミュレーションしたとって物価が上がっていくからね、物価上昇率を織り込んだ、まあ、財産を確保するか運用するしかないと思うんだけど、だから、まあ、仲介は売りゃいいんでね、これもこれで何のために売るんですかって話も一方であると思ってて、だってまとまった、
すごい、しょぼい質問なんですけども、うん、評価額7億から8億ぐらいって出てるじゃないですか、うんうん、ちょっと純資産分かんないんで退職金とかもちょっと想定できないんですけど、うん、評価額これ8億で8億で売れた場合はここから税金引かれるんですか。
まあ引かれます、はい、ああ
じゃ あ, あそうですよね、税金引かれるんですよね。そうするとだいぶ、
まあ、減るよね、
減りますよね、
減るよね、まあ、5億とかそんなもんになって、うん、まあそれででもこの人多分その、まあ、別の仕事もやれんだろうけどね、
まあ、
ね、新しくやればね、うん、だから結局同じことの繰り返しだよね。
そうなっちゃいますよね。
うん、だから、ま
あ、その未来もなんか今見えましたね。
ね、でもこの社長は多分もうちょっとちゃんと突っ込んでいくと、
うん、
その言うと思うけどね。
おお、
なんか、いやいや多分なんかこう、
あかがりが
か疲れたのは何なのかとさ、
はいはいはい、
まあでも引退してどうすんのみたいな、だから空回りしてると思うのは、うん、それは多分空考えてないからで、まあ、前回ともあれだけど、やっぱ、いろんな角度でね、
うん、
話を聞いていって、多分能力た、でも多分、今、仕事が好きだなと思うよ。
ああ、本当は。疲れたとか言ってますけど。
言ってるけど、まあ言うじゃん。俺もそうだったけど。
ね、うん、しょっちゅう言ってましたね。
六本木行ってな。疲れた。いやいや、そこから、なんか、うん、だからどうしたいか、どうしたいか、ああ、ですね。難しいな。
いや、でも、そこですよね。結局、こうなった時に、MA しきらんわけですもんね。
だから、させるって手もあるよね。直前で辞める可能性は大いにあるけど。それは仲介じゃないからいいじゃん、俺らは。でも、やればそんなに言うならって言って、進めるっていう。
あ、FA でだったらね、まだいいですね。
それで辞める可能性全然あるよね。うん、
なるほど。
というさ。
第2話。
全然関係ないけどさ、仲介会社ってさ、はい、仲介しかしないバカがさ、
うん、
多くなってきたなと思ってさ、
どういう意味ですか？
仲介とさ、なんか、要は、もうでもその案件持ってるからさ、その仲介から買うしかないじゃん。で、仲介って FA 機能も今持っちゃってるから、
うんうん、
でもさ、本当に文字読めないみたいなやつがいるの、最近。
数字読めないではなくて。
いや、契約書は読めないみたいな。契約書直すとなんかもうわかんないみたいな。
ああ。
いや、そういうやつが仲介でいるわけですよ。俺、中小に行ってもしょうがないと思うんだけどさ。はいはいはい、
うん、
だから仲介と FA 分けりゃいいよね。まあ、両方できんならいいじゃん。5% 取れば、例えば。仲介 2.5% の FA2.5% とかにすればさ。仲介は繋ぐだけでいいと、うん。
ちょっと一応整理ですけど、仲介っていうのは買い手売り手の両方から、うん、
両方
の支援をして。
支援をするんだけど、うん、その FA 機能というか、要はまとめるのが仲介だから。
はい。
でまとめる。
っていうのは片方に
使う、ね。片方。
ファイナンシャルアドバイザーです、
ね。そう。でも、仲介で FA 機能というか、ちゃんとまとめる能力がある人は別にいいよ、今のままでも。
うん、
でも、ただ繋いでいるだけで、でも、そいつがいないと、繋がってるから買えないじゃん。
はいはいはい。
だけど、こいつがマジで役に立たないみたいなケースが、やっぱ結構、こんだけ MA 業者増える、出てくるわけ。
それはすでにもう、このディールに対しての専任契約巻いちゃってるから、この人がいないとってことですよね。
そう。だから、FA と、なんか、半々みたいなさ、そういうのにすりゃいいんじゃねえかって昨日思いついたことを言いたかった。白川さん言っといて。そういう。
言っといて。打ち合わせになってますけど。いや、なるほど。
そういう、別に仲介も否定せず、
うん、
FA も FA で、まあ両方やれれば両方やればっていうさ。
でもさ、おっしゃる通りでさ、この MA の仲介が入ったところで、今、大久保先生が言ってたさ、実際入ってったら、いや、実はさ、っていうこの空回りしてる要素の部分が見えるはずですけど、仲介の方、そこは、
いや、見ない、ね、高く売れます。
そうですよね。
いいっすよ、
う
ん。シンガポール行けばいいですよ、みたいな、
うん。
そういうさ、行かせるスキルもビザも取れないくせに言うわけですよ。
うん、なりそうですもんね。
いや、本当に、だから、
うん。
でもね、ほとんどこんなのだと思いますよ。だから、でもね、伴走して、すごいよね、伴走しようとしてるのは、あれだけど、
うんうんうん、
うん、だから MA したら
、ね、こんだけ喋ってい
やじゃなくてその買えば、
ああ自分が
優秀だし、
あ、
やってみたら、なんかまだ45だし、その今ここで終わんないで違う業種やってみたら、この業種だけ能力あって他はポンコツかもしれないし、
試してみるわって、
まあ、他の能力もあるかもしれないし、
うん、
そしたらやっぱ任せないと、この規模だから任せないでやってんだ
なるほどね。8億ぐらいだと1人で回せちゃう。
1人で回せるんだけど、もし800億やりたいなら任せなきゃいけないでしょ。うんやりたくない、ね、だからやりたくなくて、ただもうやれないんだから、その疲れたとか言ってないで、お前そんなもんなんだから、うん、そこで利益出すしかないよって言うしかないんじゃない。で、
なるほどね、
もうそれも本当に疲れたら、もう売ればって、お前は7、8億ぐらいしか稼げの会社しか作れなかったねって言ってあげたらいいんじゃない。これ多分恐れてるんだって、ちょっと。上から言ったんでいいんじゃない、ちょっと。
まさに最後の大久保先生ならどう対応しますかってことですね。戦略としてはトランプですね。
なんで
思いっきり激しいところにコンボを振ってのディール最後落とし込むってい
う、ね。いやでも、俺はそれをやりがちで。
確かに確かに。
でもやっぱ系ですもんね。だっていいと思ってんだもん、うん、自分が。いけてると思ってるから。聞かないよ税理士の話なんて、
はいはい、
あなたなんかしょぼいですよって他のお客さんこんな人めっちゃ今いるよとうちのクライアントの中で最下位だと、
うん、
っていうスタンスでやっぱ望んだ方がいいと思うよ、
うんなるほど。いやでも、大事ですね、うん。その真ん中を見るためにも一旦振るっていう、ね。その世界からの本音を出していくと。
そう。まあ、これは一つ。高々8億の会社のくせにね。うん、そんな終わっていいのっていう。疲れたら売れば、どうせ。7、8億でしょって。
いや、でもこれは結構落ち着いたやり方ですね。
やばい、言っちゃった、俺の企業秘密を。
企業秘密大丈夫です。誰も真似できませんから。
いやいや、で、
トランプ。個性が違いすぎて。
トランプの真似してやってますよ、嘘つこうかな。
大体やったらね、事故りますからね。トランプ。何度も見てきてますよ。大久保先生のそのスタンスをパクってやっちゃったら、おめえ何様なんだよって叱られてる人たち。本当に気をつけてくださいとは思いますが。
愛情がなきゃいけないから。
一つのね。愛情ある設定。
愛情を持って、振るっていうね。はい。
いうところで、何か参考になればと思いますけれども、はい、ぜひ、何か追加質問ありましたらいただけたらと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。